それでは今日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書第20章24節から31節までです。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。改めまして、皆さんこんにちは。お元気にお過ごしでしょうか。皆さんとお会いできる時を心から楽しみにしております。今週も主を見上げて、主の御言葉に耳を傾けて歩んでいきたいと思います。今日はヨハネによる福音書20章24節から31節までを通して、私たちの生き方が変えられるためにというテーマでメッセージをしたいと思います。先週はイースターサンデーの夕方の出来事でありました。10人の人たちプラスその仲間たちが集まっているところにイエス様が現れてくださったという場面でしたね。彼らはあそこで復活のイエス・キリストを見ました。話しました。触りました。またイエス様が食事をするのを目撃したのであります。もうどんなに否定しようと思っても否定しようのないほどの確かさを持って、彼らの信じているイエスは復活したんだということを確認した。喜びにあふれました。まさに絶望のどん底に落ち込んでいた彼らに希望の光が差し込んだ瞬間でありました。しかし先週確認しました通りに、彼らは知的にはイエス・キリストの復活を理解したんですけれども、彼らの行動はまだ変えられていないということ、そこに先週は目を留めました。さあ、あの一日の出来事をもう一度振り返ってみたいと思いますけれども、まず最初に復活のイエス・キリストに出会ったのはマグダラのマリア、その次に複数の女性たち、そしてエマオト城の二人の弟子、そしてペテロに会ってくださり、今申し上げた夕方弟子たちが集まっているところでイエス様はご自身を表してくださった。聖書の中には合計10回復活のイエス様が信じる者たちにご自身を表したという記事がありますけれども、そのうちの5回はあの日曜日当日でありました。さあ、ここで私たちはイエス様の語られた言葉を思い出します。イエス・キリストはマタイの26章32節ゲッセマネの園に向かう途中で弟子たちに対してこう語られました。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。これ1回目。そしてその後日曜日の朝、お墓に行った女たちに対して天使が語りかけるんです。これが今日の章詩でしたね。マタイの28章の7節、 ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤへ行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。何か天使はイエス様からしっかりとこれだけは伝えておいてくれよっていうふうに言われたかのごとくに、私たちは義務を果たしましたからね、あとはお弟子さんたちに伝えてくださいねっていうふうに念を押したわけです。そして彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。その途中でイエス様ご自身が彼女たちに出会っておはようと言われた。そして何と言ったんですか。イエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。ですから3回もイエス様はガリラヤに来るようにと伝えた。女たちはもちろん弟子たちにこのメッセージを伝えましたね。でも最初弟子たちは戯言だと思っていたから信じなかったけれども、この日曜日の夕方にもう彼ら自身の目で復活のイエス様を見たわけですから、もう否定のしようがない。じゃあすぐにでもガリラヤに行くのかと思ったら、なかなかガリラヤに行かない。今日の箇所はあの日曜日から1週間経ってるんですけども、まだ彼らはエルサレムにとどまっている。さあこういう弟子たちの姿を見るときに、人間っていうのはなかなか変わらないものだなと。イエス様が復活したっていうふうに分かったんだから、即座にそのイエス様の御言葉に従うのかなと思ったら、そうでもないということが分かります。また一方イエス様はなぜそこまでガリラヤにこだわるのかなとも思いますよね。イエス様が弟子たちに対して願っておられたことは、私が復活したということを理解してほしいというだけではなくって、イエス・キリストの復活が彼らの生き方まで変えるっていうことをイエス様はゴールとしておられた。そのためにはどうしてもガリラヤという舞台で再会する必要があったということであります。そしてそのためには、彼らが変えられるためには1日じゃ足りない。それで40日間この地上にとどまって、いろいろな形でご自身を表してくださったんだなっていうことがわかります。さあ弟子たちは1週間は少なくとも動きませんでした。どうしてでしょうか。まあ、第一に考えられることは、まだユダヤ人たちを恐れていた。自分たちも捕らえられて殺されるのではないかという恐れが彼らの心の中にあったんですね。そしてもう一つ、これが重要なポイントですけれども、この十二使徒の仲間の一人であるトマスが前回いなかったんです。そして彼はまだイエス・キリストの復活を信じていない。だから一緒にガリラヤに行こうと言っても彼は動こうとしない。さあここでトマスを見捨てて10人だけでガリラヤに行くのか、それともトマスも信じてくれることを待つのか、そのような葛藤の中でこの1週間を過ごしたんだろうなっていうふうに思います。そして今日の聖書箇所に入りますね。ヨハネの20章24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。どこに行ってたんでしょうかね。ユダヤ人を恐れて鍵をかけていたっていうんだから、あんまり一人で出歩いたら危ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なぜかあの日曜日の夕方トマスはいなかった。少なくともそこから分かるトマスの性質っていうのは、彼は群れるタイプの男ではなかったってことですね。いつも誰かと一緒にいないと寂しくてしょうがないっていう人もいると思いますが、トマスは決して誰かと一緒にいないといられないというタイプではなかった。一人で行動するタイプだったんでしょうね。まあ、ここで彼の名前がデドモと呼ばれるトマスというふうに書かれていますが、デドモっていうのは 双子っていう意味なんですね。彼には双子の兄弟がいたのか、それとも彼の中に二つの違った性質を有していたからこういう呼ばれ方がされたのか、その辺のことはよく分かりませんけれども、でも彼は時々デドモと呼ばれるトマスと呼ばれたわけです。このトマスに関してあまり多くの情報は聖書の中にありませんけれども、ヨハネの福音書に3回登場します。これが3回目ですね。1回目は11章の16節なんですが、ヨハネの11章といえばラザロの蘇生の場面です。イエス様がラザロが病気だということを聞いて、わざとゆっくりした上で、さあそれじゃあそろそろユダヤに行きましょうというふうにそこに向かって行った時に弟子たちは恐れたんです。なぜならばユダヤに行ったらイエスを殺そうとしている人たちがそこにいるので心配だというふうに思ったんだけれども、その時にデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかっていうふうに彼は言った。面白い発言ですね。まあこれを勇敢な発言と見るか、非常に悲観的な発言と見るか、それともイエス様に対する愛と見るか、いろんな見方ができると思うんですけれども、彼はこういう発言をした。そして第2は14章ですね。ヨハネの14章といえばイエス様が弟子たちに対して、私が行ってあなた方のために場所を用意したらあなた方を迎えに来ますよっていうことをおっしゃったあの有名な場面の続きなんですけども、その時イエス様は4節で、私の行く道はあなた方も知っていますって言ったんです。ところがその時にトマスはイエスに言った、主よどこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道が私たちに分かりましょうって聞いたんです。他の弟子たちはイエス様が私の行く道はあなた方も知っていますって言った時に知らなか、他の弟子たちも分からなかったんだけども、どういうことですかイエス様って聞く勇気はなかったんだけども、このトマスっていう人は分かってないのに分かったふりができる人じゃない、分からない時には分かりませんとはっきり言える人ですね。まあ、トマスがここでそういう質問をしてくれたおかげで有名なこの非常に重要な14章6節の御言葉をイエス様の口から導き出すことができた。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとイエス様はおっしゃってくださった。この2箇所でトマスの姿を私たちは見るわけですね。そしてあのイースターサンデーの夕方には彼はいなかったんですが、20章25節、それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。すごい発言をしたんですね。彼は仲間の弟子たちの証言を信じなかった。トマスがどっからか帰ってきたんでしょう、おいトマス、なんでお前いなかったんだよ、すごかったんだぞ、イエス様が現れたんだ、イエス様は復活したんだぞ、一緒に喜べっていうふうに言った時に、本当よかったとは言わなかったんです。本人確認したのか、まあ、今日であれば本人確認ってね、顔認証とか声認証とか指紋で調べるとかですね、本当に間違いなくその人物がイエスであったのかっていうことの確認を彼はしたんでしょうね。そんな顔認証声認証必要ないよ、だってねイエス様のあの手首には十字架に打たれた時の釘の跡があって、脇には槍に刺されたその傷跡まであったんだよ、だから影武者なんかじゃない、イエス様によく似た弟のなんかではないっていうふうに周りの弟子たちは言ったんでしょう。それに対して私はその傷跡に指を突っ込んでみなければ信じないって言ったんです。本当にトマスって 実証主義者なんだなっていうふうに思いますけれども、彼が弟子たちの言うことを信じなかったっていう時に二通り考えられますね。一つはこいつら嘘ついてるぞっていうふうに思ったか、もう一つは幻覚でも見たんだろうかわいそうな連中だと思ったか、まあどっちかですね。まあ3年半寝食共にしてきて、みんなして自分に向かってこんな重要なことに関して嘘をつくはずがないと思っていたでしょうから、幻覚でも見たんだろうと思ったのかもしれない。いや僕だって信じたいよ、信じられるものなら信じたいよ、信じられたらどれほど嬉しいかと思うけれども、でも信じられないんだっていう気持ちだったんでしょうね。ここからダウティングトーマスっていう言葉が生まれました。疑うトマスという名前なんですが、ダウト、この英語のスペルお分かりでしょうか。面白いですね。 D-O-U-B-T ですね。この B って発音しないのにダウブトとは言わないでダウトっていうのに B が入ってますね。これは語源がダブルから来てるんですね。ダブル、すなわち2つです。つまり信じたいという気持ちと、それでも信じられないっていう2つの気持ちの中で揺らいでいる心がダウト。まあそれに対してはっきりともう疑ってるっていうのはサスペクトって言いますね。サスペクトって言えばもうそうだろうというふうに疑って確信してるんだけども、ダウトはまだその2つの心の中で揺らいでいるという状態であります。私たちが出会う、そして私たちが福音を伝える多くの方々にもこの2つの種類の方々がいらっしゃるなと思いますね。信じられるもんなら信じたいんです、私にも分かるように説明してください、喜んで説明いたします。でもどんなに説明されたって私は信じないって決めてるの、結論先にありきという方にはどんなに一生懸命説明してものれんに腕押しですね。あなたはどうでしょうか。あなたは信じられるものなら信じたいと思っておられるか。トマスはそうだったんですね。26節、8日後に弟子たちはまた室内におり、さあその当日も含めた8日後ですから翌週の日曜日、また日曜日のことですね。弟子たちはまだ室内にいます。ステイアットホームが続いています。出られないでいます。外に行くと危ない、だからずっと家に閉じこもって、誰か一人がこっそりと最低限の買い出しをして戻ってきて、そこでひっそりと生活をしていた1週間だったんだろうなと思いますけれども、今回幸いなことにトマスも彼らと一緒にいた。よかった、もうこんな連中と一緒にいられないよって言って彼はそこから出て行ったというのではなくって、彼は弟子たちの中にとどまっていた。まあこれが彼の心の中から表してますね。すなわち彼が持った思いがサスペクトであればもうここから出て行ったでしょう。でも信じられるものなら僕も信じたいんだよっていう気持ちがあったから、この弟子たちの交わりの中にとどまっていたのではないかなと思います。戸が閉じられていた、さあ先週も申し上げたけども、これは鍵がかけられていたということですね。つまりこの弟子たちの、トマス以外のもうすでにイエス・キリストの復活を確信している弟子たちの心をも暗示している言葉であります。彼らはまだ捕らえられるのではないかという恐れから抜け出せないでいることがわかりますね。そこにイエスが来て、さあ前回同様であります、ノックする必要ない、パスワード言う必要ない、合言葉言う必要ない、はっと気がついたら彼らの中に立ってでしょ、またね、彼らの後ろの方にドアのそばに立ってたんじゃない、もう突然彼らの真ん中に立たれて、平安があなた方にあるようにと言われた。前回と同様であります。10人の弟子たちはもうこの言葉聞いてるの、でもトマスは聞いてない。だから今回はトマスのためにイエス様が開口一番おっしゃった言葉って、なぜ私を見捨てて逃げたんだとかね、なぜ私を信じないんだとかって、そういう言葉じゃなくて、平安があなた方にありますように、シャロームアレヘム、 という言葉であったというのは、何という慰めでありましょうか。今日皆さんに対しても、家から出られないで辛い思いをしていらっしゃるあなたに対しても、イエス様はその家の中に立たれて、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださっていますね。27節、それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。うわ、トマスの言った言葉、イエス様知ってる。これ弟子たちが誰かチクったんでしょうかね。イエス様、トマスこんなこと言ってましたよ。少し叱ってやってくださいとかっていうことでこっそり伝えたんではない。誰も伝えてないのにイエス様はこのトマスの発言を知っているということは、復活のイエス様は姿は見えなくてもそこにおられて彼らの会話を全て聞いておられたということであります。復活のイエス様はあなたと共におられて、あなたの語る言葉、いやそれだけではない、あなたの心の中にある思いさえもご存知でいらっしゃるということがここからわかりますね。イエス様は、さあやってごらんと、信じないものにならないで信じるものになりなさいっていうふうにおっしゃったんです。トマスはもちろん指なんか入れる必要はありません。もうこの言葉で十分です。彼の疑いの方に触れていたフリコは一挙に信仰の方に触れた。そして彼は答えてイエスに言った。私の主、私の神。もう短いですけどね、これはもうトマスのこの上ない礼拝でしょう。日本人はなんかすごい人がいると神のようだとかって簡単に言ったりするんですけども、ユダヤ人はそんなこと絶対言いません。神はお一人なんです。神以外のものを神と呼ぶなんていうことは神に対する最大の冒涜ですから、それはすごく恐ろしいことなんです。でもトマスは今ここでイエス様に対して、私の主、私の神って礼拝してるんですよね。これは本当にイエス様が神であられるということが分かった、神であられる方が人となってこの地上に来られ、私たちと3年半寝食共にし、神であられる方があの十字架の上で命を捨て、神であられるゆえに復活されたんだということをこの時悟ったのであります。なぜ神である方が人間にならなければならなかったのか。それは神のままでは死ねないからですよ。この方は私たちの身代わりに死ぬ必要があったから、どうしても人間になる必要があったし、肉と血を持つ必要があった。人でなければ死ねない、しかし神でなければ復活できない。だからイエス・キリストは誠の神でありながら誠の人となってくださったんだということをトマスはここで理解したわけですね。そのトマスに対してイエス様おっしゃいました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。有名なフレーズがここに出てきましたね。見ずに信じる者は幸いだ。さあ、これはどういう意味なのでしょうか？安易にこの言葉が使われることに対する危険性を私は指摘したいと思いますね。何でもかんでも聞いた通りに信じる人は幸いですっていうふうにイエス様おっしゃってるんでしょうか？そうじゃないでしょう。何の裏付けも取らないで聞いた通りに信じるおめでたい人は幸いだと言っているわけではない。今の時代そんなことしたら大変な詐欺に遭ってしまうわけですね。またはインターネットを開いてもそこにはフェイクニュースが洪水のように流れてます。今私たちに求められている力は情報を得る力じゃなくて情報を取捨選択する力です。情報は山のようにあるわけです。でもその中に嘘800もいっぱいあるから、その中でどれが嘘でどれが正しいかっていうことを見分けなければならないわけですね。ではイエス様はどういう意味で見ずに信じる者は幸いとおっしゃったのか。イエス様がトマスに願っていたことは、今あなたは私を見たから信じたでしょ、でもその前に何だったの？10人のあなたの信頼できる仲間が 幾同音に私はイエス様を見たし、イエス様がご飯食べるのも見たし、イエス様の傷跡も見たんだよって言っている言葉を信じなかった、彼らの証言を信じなかったことに対しての言葉です。どうして10人が幾同音に証言したことをあなたは信じなかったのか。トマスはもちろん他の10人の弟子たちが信用できる人間だと思っていた、でも幻覚でも見たかなと思ったかもしれない。もし彼らの言葉だけであればですね、もしかしたら間違いかもしれない。でも考えてください。あのエマオ途上の2人にイエス様が4時間かけてバイブルスタディした時に何をしたのかっていうと、旧約聖書を紐解いて、ほら旧約聖書にはメシアは苦しみを受けた後に復活すると予言されているでしょう、その通り私イエスという方はそうなったんだよっていうことを教えたわけです。だから今回10人の弟子たちがトマスに語った内容っていうのはとっぴもないことじゃない。旧約聖書に予言されていた通りです。メシアは苦しみを受けるけれども栄光の姿に変えられるっていう、この旧約聖書の御言葉にも合致してるし、さらにイエス・キリストも4回にわたって受難予告をされた、私は十字架にかかって死ぬけれども3日目に復活しますといったイエス様の言葉とも合致しているわけだから。ただあの10人を信じてやれよっていうことだけでなくて、その10人の証言は聖書ともイエス様ご自身の言葉とも合致しているのだから、なぜあなたはそれを信じなかったのかという意味でこうおっしゃったのであります。これを今日の私たちに適用するとどうなるでしょうか。この時はまだいいですよね。トマスだってイエス様見たんです。羨ましいですね。私だってイエス様見たら信じられるのにっていうふうに思われる方がいるかもしれない。また仮に自分の目でイエス様を見なかったとしても、私はイエス様を見たんですよという生き証人が生きているジェネレーションにもし私たちがいたとするならば、どうだったんですかって聞いて信じられる。でも今は私たちは自分の目で復活のイエス様を見ることもできないし、復活のイエス様を見ましたという人に会うこともできない。そういう中でどうやって私たちは信じることができるのかってことですね。それがイエス様がトマスに求めていた内容であります。私たちが今この時代にキリストは本当に復活したんだっていうことを信じることができる、その根拠は何かといえば弟子たちの証言です。先ほどまでは10人の弟子たち、そして今トマスが加わった11人の弟子たち、彼らの証言が嘘なのか本当なのかっていうことであります。そして彼らの証言が今こうやってヨハネの福音書となり、またパウロ書簡となり、新約聖書となっていった。その新約聖書に書かれている内容は信じられるのかどうかっていうことが、私たちがキリストの復活を信じる根拠となるんですね。いやー、弟子たちっていい人だったと思いますけどもね、でも彼らだって見間違いということがあるかもしれないし、というふうに思われるかもしれないけれども、または彼らが意図的にこの世間を騒がせてやろうと思って嘘をついたのかもしれないし、と思う人がいるかもしれませんが、よく考えてください。彼らは、まあこの後マッテアっていう人が加えられて十二使徒になるんですけれども、ヨハネ以外、全員キリストの復活を証言したことによって処刑されたんです。あるものは十字架につけられ、あるものは逆さ十字架につけられ、あるものは槍で刺され、殺されていったんですね。嘘のために人は死ねますか？仮に一人の人間が世界を騒がせてやろうと思って嘘をつきながら死んでいくということがあるかもしれない。しかし11人までの人間が一つの嘘のために命を捨てるということはありえないことであります。彼らは命を懸けてキリストの復活は本当なんだということを証言したんですね。ヨハネだけは自然死でしたけども、彼はその分お年寄りになるまで随分ご苦労され、パトモス島っていう島に流されて、そこで黙示録を書くという役目が与えられたんですけれども、 私たちが今この新約聖書から受け取っている証言っていうのは、すべてこの弟子たちの命がけの証言、それが信じられるかどうか。だからたとえ私は復活のキリスト見たことないですけども、でも信じます。なんで？弟子たちの証言は信じられるって思うからですね。それをイエス様は、見ずに信じる者は幸いですとおっしゃったんです。まあですから、トマスが逆に疑ってくれてよかったなと思いますよね。私たちの代表として彼は疑ってくれた。さっきデドモと呼ばれるトマス、双子っていう意味だって言ったけども、もしかしたらトマスの双子って私たちかもしれませんね。私たちのために彼は代表して疑ってくれて、そして彼は代表してそれを確認してくれて、それを確認したゆえにトマスも殉教したんです。命を懸けてキリストの復活を証言したのであります。彼の疑いが大きければ大きいほどに、真理に目が開かれた時の喜びも大きくて、彼は命を懸けて復活の主を証言したんですね。ベンハーという少し古い映画ですけども、見たことのある方いらっしゃいますでしょうか。1959年の映画ですから相当古いんですが、でも本当に感動的、ぜひお勧めしたいと思いますけども、あの原作者はルー・ウォレスっていう人なんですね。彼は19世紀のアメリカの弁護士であり、州知事であり、著作家でありました。しかし徹底した無神論者であったわけですね。キリスト教大嫌い、何の根拠もないんだけども、キリスト教大嫌いで、キリスト教を撲滅するために私はキリストを否定する本を書いてやると言ったわけです。でも一流の作家ですから、根拠もなく書くことはできませんので、聖書を読み始めました。そしてアメリカのみならず、ヨーロッパの図書館を回って資料を集めて研究を続けたのです。でも調べれば調べるほどに、聖書の真実性を裏付ける証拠が次々と出てきて、ついに否定しきれないところまで来てしまいました。彼は旧約聖書から読み始め、ついにイエス・キリストが十字架にかかる場面まで来た時にひざまずいて祈ったそうです。イエス様、あなたは間違いなく神の子、私の救い主です、あなたを信じます。彼はそう祈ったんですね。で、今度はキリスト教を撲滅する本じゃなくて、キリストを証しする本を書くと言って書いたのがベンハーでありました。疑い深い人が信じた時の喜びっていうのは、これほど大きいものなんだなということがわかります。さあ、ヨハネの福音書、今日は20章の最後まで行くんですけども、このヨハネの福音書のモチーフ、前にもお話したことがありますが、光と闇の戦いっていうのがありますね。その他のサブテーマの一つにこういうものがあります。それは信仰と不信仰の対比、まあ、そういうサブテーマのもと、ヨハネはこの福音書を書いてきたんだけども、この20章のいよいよクライマックスというところで、トマスがイエスを信じたというのが、信仰が不信仰に打ち勝ったという場面であります。最後ですね、30節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。他の多くの印を弟子たちの前で行ったということは、弟子たちが間違いなくこの方こそメシアであるということを信じられるようになるためにっていうことなんですけれども、最後の節、31節。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。さあ、ここにヨハネが何のためにこの福音書を大変な思いをして完成させたのかという目的が書かれています。誰でも本を書く人は、この本を通してこういう目的が達成されてほしいという願いがなければ本なんか書けないと思いますけどもね。ヨハネの場合、その願いって一体何だったのかっていうと、 この福音書を通して読まれる皆さんがイエス様こそメシアであるということを信じていただきたい。そしてどうして信じていただきたいの？信じたら何がいいことがあるの？信じるとイエスの御名によって命、永遠の命が得られるのだから、そのために信じていただきたいというのがヨハネのこの福音書を書いた目的であります。私がこうやって口角泡を飛ばしながら、いいですね、このオンラインですから、口角泡を飛ばしても、誰に対しても被害がないっていうのは安心して喋れることができるわけですけどもね。私もなぜこんなに熱を込めて話しているのかって言ったら、聞いてくださる方の中で一人でもいいから、あのイエス・キリストは救い主だったんだということを信じていただいて、あなたが永遠の命を持ってほしいというのが、私がここまで力を込めて話している目的でもあります。ぜひヨハネがこのような目的を持って書いたヨハネの福音書を読んで、このイエスこそキリストであることを信じていただきたいと思います。本来ヨハネの福音書ってここで終わるんですね。21章は言ってみれば付録であります。でもそれがあってよかったな、私ヨハネ21章大好きなんですね。そして21章を見ると、おお、弟子たちついにガリラヤに行った、そしてイエス様に出会った。その時に出会ったのは7人の弟子だったけど、その中にちゃんとトマスもいるぞっていうことが確認できるのが21章であります。さあ今日イエス様は6回目ご自身を表してくださったんですが、来週の場面はヨハネ21章、これが7回目です。ようやく弟子たちはガリラヤに行きます。よかったですね。彼らは信じただけじゃなくて行動が変えられたんです。いや、もしかしたらトマスが、おい何してんだよお前たち、イエス様ガリラヤに来いって言ったじゃないか、さあガリラヤに行こうって、他の弟子たちを突き動かしたのはこのトマスであったのかもしれないなというふうに思います。今日の説教題は私たちの生き方が変えられるためにというテーマなんですけども、今日の内容を通して弟子たちの生き方が変えられたことについて学んだんですが、どうして彼らは変えられたのか、ある意味それは窮地に追い込まれたからだなと思いますよね。ユダヤ人が怖い、イエス様は外来に行けという、本来行くべきだ、でも行けない、プラストマスがまだ信じてない、どうしようっていう、この中で葛藤の中に追い込まれていた弟子たち、そしてイエス様は先週現れてくれたけども、もう1週間も姿をお見せになってくれない、さあこれから私たちは一体どうなってしまうんだろうか、このステイアットホームは一体いつまで続くんだろうかっていうふうに窮地に追い込まれた中で、復活のイエス様を経験したことが彼らが変えられる原動力になったのではないかなと思います。なんでイエス様1週間も会ってくれなかったのか、イエス様時々私たちをもうこれ以上無理ですっていうところに追い込むことがあるかもしれません。それは意地悪でやってるんじゃないってことですね。なぜなら私たちは窮地に追い込まれないと変わらないんですよ。変わりたいと思ってるけども、その変わるためのモチベーション、原動力が湧いてこない。それゆえに神様は時として私たちを窮地に追い込むことがあるかもしれません。私たちの世界は今ある意味で窮地に追い込まれています。それは非常に辛く苦しいことですね。特に今生活が苦しいという方がおられると思います。医療の最前線で戦っている人たち、一体いつまでこれが続くんだろうかと思っておられると思います。その方々のために心から私たちは祈りたいと思っておりますけれども、でも今日の箇所を通して教えられることは、視点を変えるならば、今私たちが追い込められているこの窮地というのは私たちが変えられるチャンスということもできるかもしれない。 いつか俺変わんなきゃなんないと思いながらも、またこの次、またこの次と思っていた、あのいつかと思っていたことがついに今回実現するチャンスが私たちに与えられたのかもしれない、そういう見方をしたいなと思いますよ、思います。皆さんもご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 Facebook なんかにも出ていました、コロナウイルスから人類への手紙っていうですね、そういう文章が載ってたんです。もちろん誰かが書いた内容なんですけども、まあ、非常に教えられる内容でしたので、中一部省略しますけども、読ませていただきたいと思います。地球はささやいた、でもあなたは耳を貸さなかった。地球は語った、でもあなたは聞かなかった。地球は叫んだ、でもあなたは耳を塞いだ。だから私は生まれた。私はあなたを罰するために生まれたのではない、あなたを目覚めさせるために生まれた。地球は助けを求めて叫んだ、大規模な洪水、でもあなたは聞かなかった。燃え盛る山火事、でもあなたは聞かなかった。強烈なハリケーン、でもあなたは聞かなかった。恐ろしい竜巻、でもあなたは聞かなかった。海の生き物は汚染物質で死にかけているのに、驚異的な速度で氷河が溶けていくのに、深刻な干ばつ、それでもあなたは地球の苦しみの声に耳を傾けようとしなかった。終わりのない戦争、終わりのない貪欲、それでもあなたはただ自分の生活を続けた。どれほどの憎しみがそこにあろうと、どれほどの人々が毎日殺されようと、地球が伝えようとしていることより、あなたにとって最新の iPhone を持つことの方が重要だった。だから今私はここにいる。そして世界の動きを止めた。そしてようやくあなたに耳を傾けさせた。私はあなたを家に閉じ込めた。物質主義的考えをやめさせた。私は世界の動きを止めた。その結果、空は澄み渡り、海はきれいになった。あなたはやっと自分の人生で何が大切なのかについて考える時間ができた。繰り返しますが、私はあなたを罰するためにここにいるわけではない。あなたを目覚めさせるためにここにいる。コロナウイルスより、というウイルスから人類への手紙ということですね。非常に考えさせられる内容でありますけれども、私がもちろん賛成できないのは、ウイルスっていうのは生物とも言えない存在ですから、人格があるわけがないし、意思があるわけがないから手紙を書けるはずがない。そんなことは自明のことですけどね。ですから私たちが耳を傾けるべきは、ウイルスに耳を傾けるんじゃない、地球に耳を傾けるんじゃない、神様に耳を傾けるべきではないかと思います。この状況の中で神様は何を私たちに語りかけているのか、そこにこそ私たちの心を集中させるべきではないでしょうか。いや、何をもうすでに語りかけておられたにもかかわらず、私たちが無視し続けてきたのかっていうことについて、私たちは考えなければならないところまで追い込まれているのではないかなと思いますね。大きく4つのことを挙げたいと思いますが、第1は地球環境問題。まあ今コロナウイルスが言っていた通りですね。私たち人類はこの自然界を酷使し続けてきた。今しばしの休息を与えたら、空がきれいになった、ロサンゼルスの PM2.5 が 40% 減ったとか、皆さんのお住まいのところでもそうじゃないでしょうか。私たちも感じてますけども、空きれいになったよねということですね。海もきれいになった。あのトルコの、ボスポラス海峡ですね、イスタンブル、あそこにもうイルカがもう大喜びで泳いでいる、その姿が映像として出ていました。聖書の中には安息年っていう考え方がありますね。土地を6年使ったら1年休ませようという考え方があるわけですけども、私たち人類っていうのはこの自然界を決して休ませることなく酷使し続けてきた。それが今の状態なんだなと思いますけれども、今しばらくの休息が与えられている気がいたします。2番目、この状況の中で語りかけてられていることは、 家族の絆を大切にしなさいってことですね。これまで私たちはなんと家族よりも他の人との関係を大切にしてきたことか、会社での人間関係を大切にしてきたことか、そのために家族との時間があまりにも少なかったかということについて考えさせられていると思います。どんなに会社との人間関係を良くしたとしても定年退職したらそこまで、しかし家族は一生続くんですよね。その家族との時間をもっと大切にせよと無理やり強制的に今私たちは家の中に閉じ込められているような気がいたします。3つ目は働き方ですね。以前から満員電車にあんなに押し詰めしなくてもテレワークでできることはやろうじゃないかという気持ちがありながら、ここまで追い込まれないとなかなかそこへ移行できなかったんだけども、今回やってみたら意外とできるじゃんっていうことが分かってきた。まあ、それでも結構満員電車どうしてこんなに満員なのっていうと、実は犯行を押すために会社に行かなければならないっていう話を聞きましたね。日本ってのは犯行社会で、犯行を押すために満員電車に揺られていかなきゃならない。このことについても、今そんなことをしなくてもオンラインで決済できる方法を模索しようよっていう声が上がってるんじゃないかなと思います。つまり忙しきがいいってもんじゃない、無意味な忙しさについて考えさせられています。そして4つ目は私たちの人生の優先順位ですよね。今忙しいから神様、後で聖書読みます、後であなたから言われたことについてはじっくり考えたいと、今それどころじゃないんです忙しくてっていうふうに思っていた私たちが、無理やりその言葉に耳を傾けざるを得ない状況に追い込まれているのではないかなと思います。神様との正しい関係の確立、そして神様から語りかけられていた言葉に対する応答、実は語られているって分かってたけども後回しにしてきたことはないでしょうか。今こそそれをするチャンスですね。いや、逆に言えば今それをしなかったらいつするんですかっていう話になってくるわけです。もしかするとこの YouTube を見てくださっている方の中に、いやイエス・キリストを信じなきゃとは思ってるんだけども、後にとまだ回してますとおっしゃる方がいらっしゃるならば、今日お勧めしたい、ヨハネと一緒に私はお勧めしたい、伸ばさないでください。イエス・キリストはあなたの罪を身代わりに背負ってあの十字架の上で命を捨ててくださった。それほどにあなたを愛している。この方はただ心優しい方だけではなくて、墓から復活して今も生きておられる神様です。だからあなたを救うことができる。この方を信じるだけであなたは永遠の命が得られるのだから、どうしてそれを明日に、来年に、10年後に伸ばす必要があるでしょうか。今日今ぜひこのイエス・キリストを信じていただきたい。これが神様があなたに対してこの状況の中で語りかけておられることではないかなと思います。イエス様は3回もご自身の口を通して、女たちの伝言を通して、ガリラヤへ来なさい、ガリラヤで私に会えるとおっしゃったけれども、なかなか行動しなかった弟子たちがついに今日の場面で立ち上がりました。ガリラヤで会おう、これはあなたにとっては何をせよという命令でありましょうか。そのイエス様からの語りかけを受け取り、立ち上がる私たち一人一人でありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はイエス様の6番目の権限、あのイースターサンデーから1週間経った日曜日、今度はトマスのいるところに再びイエス様が現れてくださり、しかもその時の言葉も、平安があなた方にあるように、なんとお優しい言葉でありましょうか。今家の中に閉じ込められている私たちにも、復活の主は真ん中に立たれ、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださいますから感謝いたします。この出来事を通してついに弟子たちは立ち上がりました。エルサレムからこれからガリラヤに向かっていきます。 彼らの背中を押したのはもしかするとトマスだったかもしれない。信じられるものなら信じたい、でも信じられない、その中で苦しんでいたトマスにイエス様ご自身が現れてくださり、彼が信じられるようにしてくださったことを感謝いたします。今この YouTube をご覧になっている方の中にも、信じられるものなら信じたい、でも信じられないという方がおられるならば、どうか主よ、あなたがその人にはっきりと分かる形でご自身を示してくださるように、イエス様は今生きておられる方だということを示してくださるようにお願いをいたします。そしてあなたを信じて永遠の命を受け取ることができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。